はい、イザヤ書の52章を開いてください。イザヤ書の52章です。で、今日は52章と53章を学びたいと思いますけれども、メッセージの題が驚きの知らせということになります。驚きの知らせです。イザヤ書、新約聖書の中でもう数多く引用されているところでありますけれども、この旧約聖書の中で福音書と呼ばれているようなところです。そして40章以降は、神様が慰めよ慰めよとエルサレムに語りかけておられるところから始まる慰めのメッセージになっています。そして前半部分の40章から、48章までが、この力強い神、世界を統治される方が、この同時に捕囚の民であってユダヤ人を解放する、つまり罪の中にいた者たちが、この世界の王として来られる方によって解放されるんだという内容でありました。そして49章からですね、キーワードになる言葉が、鍵となる言葉がしもべという言葉でした。しもべという言葉です。しもべの働きとして神様がお語りになり始めておられます。そして私たち前回でしょうか、そうですね、前回ですね、この49章の一節から始まるところから、このしもべが人の姿をとってお生まれになった、母の胎内から生まれたというところを学びました。人となられたということであります。そして次に50章の4節からですね、弟子の舌を主が私に与えられたと、このしもべが自分で話しています。この先生の立場ではなくて、父なる神から聞いたことを行うのみというですね、学ぶ者、学徒としてのこのしもべが現れています。ですから単に人間として生まれただけではなくて、その人から聞いていくというですね、そこまで低いところに立たれたというところであります。で、今日読むところが、特に52章の後半部分ですけれども、さらにその仕える姿が一歩前に踏み出て、なんと人のための犠牲になっていく姿ですね。で、この流れを見るにあたって重要な新約聖書の言葉が、有名な言葉ですけれども、ピリピ人への手紙の2章の6節から11節までですけれども、これに集約されます。この御言葉に集約されます。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。この部分を見ていきます。で、その結果として9節、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためなんです、というイエス様が徹底的に仕える姿を取られた部分、十字架の死に至るまでしもべとして、生きられた、その予言を私たちは読むことになります。ということで、52章なんですけれども、一節はですね、サメよサメよ力をまとえシオンと、サメよサメよという言葉から始まっています。で、これが、今打ちひしがれているシオン、エルサレムに対して神様が慰めを与え力づけている箇所になるわけなんです。もうその話を前回学んでいますけれども、その続きなんですね。そしてサメよという言葉がもうすでに51章の9節から出ています。 51章の9節に、サメよサメよ力をまとえ、主の御腕よサメよ、古の日古の世のようにラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのはあなたではないか。でこれはエジプトのことを表していますけれども、エジプトの背後で働いている悪魔をもこう、内容的に含むですね、予言になっています。で続けてみると、海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではないか。これはその人々が、イスラエルの残された民がメシアに対してですね、エジプトからイスラエルをお救いになったのはあなたご自身ではないですかというふうに呼びかけた歌になっているわけなんです。主の御腕というのが、その力強い腕によって、神様の腕によってイスラエルをエジプトから救い出したんだということを表して、メシアの呼び名の一つになって、称号の一つになっているわけですね。主の御腕ということですね。そして、17節では、今度神がエルサレムに対して、サメよサメよ立ち上がれ、エルサレム、あなたは主の御手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干したということで、エルサレムが神の怒りを受け続けている。そしてその、外国の敵によって踏み荒らされている、異邦人によって踏み荒らされている状態を描いているんですけれども、そこから私は救い出すよと、彼らに報いをする、そのあなたを踏みにじった者たちに対して私は報いをするということを神様が約束してくださっているわけなんですね。そして52章に入るわけなんです。サメよサメよ力をまとえ、シオン、エルサレムのことですね。あなたの美しい衣を着よ、聖なる都エルサレム、無活例の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。立ち上がるだけではなく、今度は美しい衣を着なさい。聖なる都エルサレム、美しい衣、聖なる都、まあ、これを読むとですね、ユダヤ人の人はおそらくは大祭司の姿を思い浮かべると思うんですね。あの装束はとても綺麗です。エポデのですね、この身につけて、そして胸当ては12の宝石、そして肩当てには金のその肩、あのそのなんですか、あのものがこう置いてあるわけですね。とても綺麗です。栄光と美を表すと書いてあります。神の栄光と美を表す、そして聖なる都エルサレムということでありますけれども、このようにエルサレムが本当に清く、そして美しい姿として着飾られるよということを神様が約束してくださっているわけなんです。このように着物を着るということを神様がよく例えとして、形容として用いておられます。例えば教会に対してもそうです。黙示録でイエス様がこれから地上に戻られる前にですね、子羊の公演というのが、この結婚式ですね、天の中で行われている姿を黙示録の19章で見ることができます。でそこでこう書いてあるんです。19章の8節ですが、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。そして御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですということですね。イエス・キリストを身につけているその花嫁、美しい花嫁が教会なんだよと神様がおっしゃっておられるわけなんです。まあ、ある牧師がこのようにおっしゃいましたけれども、まあ、大韓航空にその方乗ったんですね。それでとても綺麗なお姉さんがそこで、ね、こうサービスを行われると。けれどもソウルからですねインチョン空港に行くと、よくそのバスにですね、もうすでにそのスチュワーデス のフライ、今だったフライトアテンダントとかフライトアテンダントの服を着て、もうすでに着ていくわけなんですよ。でその時は、もうなんかむっつり顔でですねニコとも笑わないで、この乗っていると。でもそれは本当はいけないわけで、もう制服を着た限りにおいてはもうその大韓航空を背負っているわけなんですよね。それと私たちクリスチャンはどうですか。教会においてはにっこりしてちゃんと着物を着ているんですけれども、着ているものは着ているんですけれども、出ると24時間私たちはイエス・キリストを身につけているわけですよね、ということをおっしゃってました。本当にその通りですね。私たちはイエス・キリストの義を身にまとっている、 聖なる衣を身にまとっている花嫁なわけなんですね。そして次に2節で、塵を払い落として立ち上がり元の座につけ、エルサレム、あなたの首から枷を振りほどけ、捕囚のシオンの娘よ、塵を払い落としなさい、元の座につきなさい。今まで打ちひしがれていたわけです。今まで捕囚の身であったわけなんですけれども、今は立ち上がりなさい。私たち古いものを背負っていますので、そのなかなか立ち上がれないですね。この神様の励ましの言葉に私たちはなかなか応答できない。すでに私たちはキリストにあって何ですか、新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくなりました。けれども古い過去の残骸が、残像がといった方がいいですね、それはもう実質を伴っていません。キリストと共に葬られて、キリストと共によみがえったわけですから、新しく作られたものです。だから立ち上がりなさい、新しく生きていきなさい。過去に縛られてはいけないよ。過去はもうなくなったんだよ、過ぎ去ったんだよ、ということであります。で3節、誠に主はこうおせられる、あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻される。誠に神である主がこうおせられる、私の民は昔エジプトに下っていって、そこに起立した。またアッシリア人がゆえなく彼らを苦しめた。さあ今ここで私は何をしよう。主の見告げ、私の民はただで奪い取られ、彼らを支配する者たちはわめいている。主の見告げ、また私の名は一日中絶えず侮られている。エルサレムがゆえもなく苦しめられた。またイスラエルの民がゆえもなく苦しめられた。まあ、それをただで売られたと形容しているわけです。奴隷というのは金を支払って、買い取るものですね。けれども、あ、いいよこれただで、それだけ価値がないものだからと、ただ売りをしている状態をで形容しているわけなんです。例えとしてですね、それほどイスラエルの民が、非常に過酷な奴隷状態を通っていったんだ。また最近ではアッシリアがですね、ちょうど今イザヤが、予言をしているのは、そのアッシリアがに包囲されてエルサレムが、そして解放されたですね、その前後の話でありますからですね。アッシリアもゆえもなく苦しめた、そしてわめいていると言ってます。覚えてますか、イザヤ書で前学びましたね、エルサレム の、ま、あの城に向かってですね、このラブシャケですか、あのアシリアの王から、この使わされた、ものがですね、罵って中傷してですね、でそのようにしているから、今度は私はその報いをあなた方に与えよう。それだけ苦しんだから、今度はそれに見合う慰めを与えようということです。私たち苦しめば苦しめる、苦しめられるほど、これを覚えてください、慰めが大きいです。私たちの神は慰めの神です。それに見合う慰めを神様与えてくださいます。ただで買い物される。イエス様は何て言われたでしょうか、黙示録のところに、はい、21章の6節で、私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる、値なしに飲ませる。これを行わなければ私はイエス様の祝福に預かることはできないんですか、という気持ちを私たちはいつも持ちます。これをしなければ、あれをしなければ、違うよ、ただだよ、ただで飲みなさい、そのまま私から飲みなさい、そのまま私のところに来なさい、ありのままの姿で来なさい、ということであります。そして6節で、それゆえ私の民は私の名を知るようになる、その日ここに私がいると告げる者が私であることを知るようになる、ね、私の民、イスラエルの民が私の名を知るようになる、ここに私がいると告げる者が私、意味わかりますか、ここに私がいると告げる者が私。これをエジプト、出エジプト記のところでは、私の名、それは私があるというものだと言われました。英語だと I am that I am。
ですね。
I am というのが私の名前、私はある、私はいると、どっちもいいですけど、 それが神の名であると告げるものが来るんだと、これが慰めなんだということであります。イエス様がヨハネによる福音書の中で数多く使われた言葉がエゴエミン、 I am、 私はいるという言葉です。数多く出てきます。日本語だとなかなかわからないんですね。ここ私はここにいるとかですね、私は世の光である、私は命のパンである、私は、私だとかですね、アブラハムがいる前に私だ、私がいるとかですね、いろいろ訳されていて、私たちは気づかないんですけども、実はその神様がモーセに対して初めに表してくださったその I am ですね、その名前をおっしゃって、私が私なんだという、これはまさにイエス・キリストの予言なんです。イエス・キリストの到来の予言です。本当の救いを得た人はこの言葉だけでいいと思います。何か他のことを私は願わない。英語の賛美の中でですね、プレイズの中で Just give me Jesus、 イエス様だけください、他のものはいらないです、イエス様だけくださいですね。イエス様が全てなんだ。だから弟子たちと他のユダヤ人の群衆の違いは、他の群衆は何か違うものを求めてた。例えば、パンが与えられたりですね、癒されたりですね、けれども弟子たちが最も願ったのは、私がいるよ、私だよ、これだけですね。これが福音です。そして7節、有名な言葉です。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、足が美しい、まあ、自分の足はあんまり美しいとは思いませんけれども、足が美しい、どうすればその足が美しくなるか、良い知らせを伝えるときに美しくなるんです。良い知らせを伝えるとき、この言葉がローマ人への手紙の10章14節から読みますけれども、しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう、聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう、述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう、使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう、ここに出ています。これが宣教命令です。宣教命令です。なぜ今の教会が弱いかということについて、ある人がですね、話した言葉なんですけれども、第一に信徒が弟子になっていないですね。イエス・キリストを救い主として受け入れたけれども、この方に従っていく生活を送っていない、主の命令に従わないという問題、これによって教会が強くない。でも第二、その弟子が使徒になっていないということです。使徒というのは送られる人、派遣される人、使わされる人という意味です。ですから使徒という名前と、使徒という言葉、使徒行伝に出てきますけれども、その他にですね、使わされたとか送られたっていうのは、使徒化されたと訳すこともできます。使徒とされたと訳すこともできますですね。つまり私たちはじっとしていてはいけないんだということです。自分が持っているものを、その弟子となった者たちが自分が持っているものを携えていかなければならないということです。今日はちょっと来られてませんけれども、ここにおられる兄弟がですね、この教えてくださったんですが、そこの教団の創始者がですね、宣教師は、ガッツと、なんだっけな、言葉が分かればいいですね。ガッツですよ、ガッツ、あと言葉、この2つをやれと、 その通りです。多くのことを要求しません。多くのことを要求しませんですね。で、皆さんもできるんです。皆さんもご自分の周りからできます。そして実際に使わされている人と共に祈っていくということですね。そのことによってできるわけです。そして使徒の働きを読めば、教会は送り出す教会です。特にアンティオキの教会、そうですね、送り出す教会です。これが教会のモデルです。そしてあなたの神が王となるという、これが福音なんだということですね。イエス・キリストが私たちにとっての王となるときに、それが福音なんだ。私たちの心の王座に私がいるのではなくて、イエス様についていただく。これ勇気いりますね。私が、まあ、皆さんもそうかもしれませんけども、私が初めて教会に行ったときには、英会話を習いに行ったんですけども、高校生のときにね。そして女の人がいて、まあ、白人の宣教師がいて、なんでこれってね、見下げて、いましたよ。ああ、教会っていうのは女と弱い者しか来ないところだと。俺は日本男児だから、仏教徒だ。ね。弱い者が来るところだと。信仰は弱い者。違いますよ。勇気ある者が来るところですよ。どうやって今まで自分のために自分の力によって生きていたものがですね、その自分は心の王座にいたものが、その王座を引き下げますでしょうか。既得権益とかよくあります、社会の中にありますけど、それがいかに大変か、それを取り上げるのか。私たちの心の中にいつもその既得権益があるわけです。自分自身ですね。でもそれが取り除かれたときに、神がもともと作られた神の形としての人間が回復するわけです。神が私たちのうちにおられる、神が王となられた、その姿が人間の本来の姿ですですね。そして平和を告げ知らせ、ちょっと元に戻る、後にも前に戻りますが、平和を告げ知らせ、平和ですね。神と私たちとの平和、また神の平和があります。神の平和があります。神と私たちの平和というのは、神がもはや私たちに敵対していない、戦争状態ではないということです。そして神の平和と平安というのは、私たちがまあ心が、その騒いでいないということですね。はい。そして8節、聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに来られるのを目の当たりに見るからだ。この見張り人という言葉は、しばしば預言者たちのことを言い表します。預言者たちですね。神様の言葉に、その神様のことを、その今の状況に合わせて、一体どういうことなのかをいつも見張っている、注視している状態です。この城、町をですね、この城壁に囲まれた町を守るために、その上の方にその見張り台があって、で敵が来た時に、あ、これだっていうふうに言うのがその見張り人ですね。その役目をこの預言者たちが行っているわけです。私たちもその預言的な働きを行うことができます。それは何か、今がどうなっているのか、神にとって神様の目から見て今がどうなっているのか、これをじっくりと注視していく、その注意しながら見ていくですね。で、それが、その予言していたことがことごとくその通りになっているのを目の当たりにするんだ。これはつまりメシアが戻ってこられるときに、この聖書の中に書いてあるメシアについての予言がことごとくそうなるのを目の当たりにするので、喜び踊っているわけなんです。そしてエルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え、主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたから。主はすべての国々の目の前に聖なる身腕を表した。また出てきましたね、聖なる身腕。地の果て果ても皆、私たちの神の救いを見る。これは、究極的にはイエス様の再臨、キリストの再臨によって成就します。エルサレムがあがなわれます。回復します。そして民、イスラエルの民が慰められ、それだけではなくて、すべての人々、異邦人、諸国の民も、その神様の聖なる身腕、力強い腕を見ることになる。地の果て果てという言葉が出てきたら、本当に果て果てなんです。ですから日本も含まれます。極東である日本も含まれます。ですね。 もう考えられる限りの果てです。ですね。神の救いを見るということです。実現してますね、私たちを通して。そうですね。そしてもちろんイエス様戻ってこられるときには物理的にこれが実現するわけですね。そして11節、されよされよ、ここを出よ、汚れたものに触れてはならない、その中から出て身を清めよ、主の器を担う者たち。これ一体何を表しているかといったら、バビロン捕囚の中にいる人たちがクロス王によってこの解放宣言を受け、そしてエルサレムに帰還しなさいというその命令を背景としています。なぜかといったら、エルサレムに神殿を作りなさいとこのクロス王が命令を出しました。その時にバビロンにあった主の器、宮の中の器を運ばなければいけないわけです。それで今エルサレムが贖われたから、その去りなさいと、バビロンの汚れたものから離れなさいという、そういう命令になっています。まあ、もちろん究極的にイエス様の再臨の時にこれが叶えられるわけですけど、また教会の中でも実はですね、似たようなことをパウロがテモテに話してるんですね。こう言ってますけれども、ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいですね。尊いことに用いられる器となるために、その今の汚れ、自分が今までいた汚れ、それから離れなさいということですね。そして12節、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい、主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだ。今まではですね、逃げるときにそのバビロンによってですね、この捕囚の民となっていくとか、その追われていくとか、いつも逃げていく、慌てていくですね。いや、そうじゃないよ、もう神様が前にも後ろにもおられるんだ。平安ですね。キリスト者の生活です。ですね。私たちがもう怯える必要ないんですね。でも出なきゃいけないんです。その汚れとか今までの生活から出なきゃいけないんですけれども、神様がその出るプロセスをも、過程をも守ってくださるということであります。で、このようにイエス様が戻って来られるという予言の続きが、実はこの13節、25章の13節から53章の12節までの非常に有名な箇所になるわけなんですね。主のしもべであられるメシアの受難の予言が始まります。で、このイザヤ書を今じっくりと見ていくとですね、今もう12節までもそうですけれども、メシアが栄光の姿を持って力強い身腕を持ってですね、その贖いを行われるという姿を見ることができます。けれども、もう一つ、この人となられて、しもべの姿を通ら、なられて、そして人々からこの頬を殴られたりですね、また弟子の舌が与えられたり、このような徹底的にしもべの姿をとっているメシアの姿も、しもべとしてのメシアの姿も見ることができるわけなんです。で、そこでユダヤ人のラビ、ユダヤ教のラビたちは悩んだんです。二人のメシアが来るというのが当時の見解でありました。けれども、ユダヤ人はその苦難のメシア、これヨセフのメシアとダビデのメシアと言いましたけども、ヨセフのメシアというのはあのヤコブの息子のヨセフです。苦難を通った後の栄光が与えられました。そうですね。そしてダビデはその統治をするメシアですね。二人いるっていう解釈をしていたんです。どうですか？二人じゃないですね。一人なんです。でも二回来られるんです。二回来られるんです。もうすでに来られました。けれども、もう一回来られるんです。で、 ここから学び取ることができるのは、世界を変える方法、その力強い神様の働きを見る方法ってどういう方法なんだ。私たちがクリスチャンと呼ばれてますが、キリスト者、キリストに従っていく道なんですね。それが何か、使えていくという道です。使えることによって、従っていくことによって、キリストとの交わり、苦しみの交わりに預かって、何とかして復活の姿にあやかりたいのですとパウロは言いました、ね、その道を歩んでいくことによって、たとえ大統領もすることができない大きな技をすることができるようになるんだ。たとえノーベル賞のその学者がですね、科学者が成し遂げることができないような進歩を成し遂げることができるんだということであります。では読んでいきます。見よ、私のしもべは栄える、彼は高められ上げられ、非常に高くなるとあります。これは結果であります。しもべが栄えるよ、これから苦難のことが述べられるわけですけれども、そして高められたキリストを、メシアを、今実は世界の国々の王たちが見ていますですね。高められた、この高められるというのは復活したということです。後で分かってきます。上げられた、天に上げられた、天に昇られたということです。非常に高くなる、父なる神の右の座についたということです。英語だとエグゾーテーションオブクライストと言いますけども、高く引き上げられるキリストということですね。で、14節見てください。多くの者があなたを見て驚いたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々を驚かす、王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたことをも悟るからだ。あ、聞いたこともないことを悟るからだ。イエス様が戻ってこられています。世界の王たちがこの王の王、主の主であるイエス様を見ています。王の王、主の主である方は、実はかつて顔立ちが損なわれても人のように見えなくなった、あのむごとらしい死を遂げたイエスだったんだということに気づき、もう口も聞けなくなるということであります。第一コリントの2章のところで、2章の8節に、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたなら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたこともないもの、そして人の心に思い浮かんだこともないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。こんなこと思いつきもしませんね。思いつきもしない。どうでしょうか。この人だったら私たちを救ってくださるという大統領であったり、指導者であったりですね。そこにみんなはメシアを投影する。この方が私たちを救ってくださる。誰がもう顔を背けたくなるようなですね、むごとらしい姿になったそのしもべを、しもべが王の王、主の主であるというふうに想像できるでしょうか。誰も想像できません。ということで、人の心に思い浮かんだこともないもの、目が見たこともないもの、耳が聞いたこともないもの、その前にパウロはですね、宣教の愚かさを通して、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を求めるけれども、私たちは目覚め、あのキリストは、召された者にとっては神の力、神の知恵なのです、十字架なんだということなんですね。愚かなんですよ。キリスト愚かなんですよ、私たちは。 キリスト者は愚かな者たちです。こんな方法は損するんです。やってられないんです。逆の方向なんです。世に調子を合わせてはいけませんとパウロ言いましたよね。合わせてはいけません。世に調子を合わせてはいけません。そして53章からですが、一節に私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。イエス様が今戻ってきておられます。その時に51章の一節に出てきた義を追い求める者、死を尋ね求める者、開かなくても結構ですよ。イスラエル人の残された者たちがメシアを求めて自分たちをあがなわれる方を見て、まさかと思うわけです。この53章は厳密に言うならば、その終わりの日に残されたイスラエルの民が告白する、信仰告白をする、自分が悟ったことを告白する歌というか言葉になるわけなんですけれども、私たち、つまりユダヤ人です。聞いたことを信じたか、主の御腕が誰に現れたのか。主の御腕、先ほどから出エジプトから始まる力強い御腕が誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような芽生えもない。このような方だったんです。若枝、もうすでに11章の一節のところに出てきましたけれども、メシアの呼び名ですけれども、このような非常に目立たない方だったんです。そして砂漠の根のように育った。見とれるような姿はないとありますけれども、私たちもイスラエル旅行行った時にですね、エジプト、そしてネゲブ砂漠のところで、そこに生えている、それでも生えているですね、木を見ました。草を見ました。見栄えはしないです。そのようにイエス様が育てられた。ナザレの町で。単なるユダヤ人として。見栄えもしないんです。見栄えもしないんです。よくないですね。イエス様についての映画の多くがかっこいい俳優を選びます。女の人が認めれるような人ですね。違かったんです。違かったんです。つまり、私たちは見栄えもしないところにイエス様を現れてくださるということです。目立つことを私たちは求めます。こうだったらいいなということを求めます。でも実際にイエス様にお会いできるのは見栄えもしない普通の生活のところです。そして彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。単に目立たないだけではなく、今度は蔑みを受けた、悲しみを受けた、そしてのけものにされた。先ほど、この損なわれていて見る、もう顔も背けたくなるほどであるということでありますけれども、そのことを上手に描いた映画が、あのパッションですね、パッションです。カトリックの人が作ったので、非常にカトリックの伝統も入っていて、まあ、そういう意味では正確ではないんですけれども、けれどもあの鞭打ちの場面、あれは正確なんです。わかりますか？単なる無知じゃないんですね。こういうふうになってますね。そしてガラスとか鉛が細かいのが入っています。だからただ叩かれるんじゃないです。かきむしるんですね。顔にも当たったでしょ。だから多くの十字架刑に処せられた人たちは十字架に処せられる前にもう死んでいます。でイエス様はそれを受けられたんです。もう背けたくなる。そして弟子たちはショックでした。十字架にかけられる前までですね、誰がイエス様の隣に座ることができるか、右の座に座ることができるかというふうに言って、あまりにもショックで何を話せばいいか分からず、そういう混乱に陥ったわけなんです。ペテロがイエス様を否んだ時に、ただ自分が勇気がなかっただけ、怖かった、自分が可愛かっただけではありません。このイエス様をどう処理すればいいか、自分の頭で整理がつかなかったわけなんですね。でもイエス様は愛していた。だから大泣きしたわけですね。そして この残されたイスラエルの民はこう告白します。誠に彼は私たちの病を担い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだ。当時のユダヤ人の人たちは何のことかさっぱり分かりませんでした。でも今分かりました。彼は私たちの身代わりになったんだということです。私たちの病を背負い、私たちの痛みを担った。そしてそのように神がされたんだ、神に打たれたんだ、そのように神にされた、私たちのためになんだということであります。どうでしょうか。クリスチャンになる、救いを得るというのはここなんです。自分のため、私のため、イエス様が私のためにあの痛みを担った、病を担った。そして5節、さらに、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。アダムが罪を犯したために死が世界に入りました。病もそうですね、罪から入ったわけです。必ずしも罪を犯したから病になるというわけでは直接的な関係はありませんけれども、しかしもともとアダムが罪を犯していなかったら病は存在しません。その罪ですねのために差し通された。で、咎のために、これ砕かれてありますが、打たれたと訳すこともできますね。そして懲らしめが、そして単に私たちのためではなく交換であったということが分かります。交換、懲らしめが、だからイエス様が懲らしめられることによって私たちが今度は平安が与えられる。イエス様が打ち傷を受けられることによって私たちが代わりに癒しを受けるということになります。コリント人への手紙の確か第2だと思いますけれども、イエス様が罪となられることによって私たちが義となられるんだということです。交換なんです。イエス様の義が私たちの義となり、私たちの罪がイエス様の罪となったんです。ここではイエス様の癒しが私たちの癒しとなり、そして私たちが受けるべき打ち傷が、罪のための打ち傷がイエス様の打ち傷となってくださったということです。ここはですね、議論がよく分かれるんです。霊的な意味なのか、または肉体的な話なのか、物理的に文字通りそうなのか、これどっちもです。どっちも新約聖書で同じ、どっちも、いや、霊的な癒しでもあるし、そして実際の癒しでもあります。これを私たちが病気の時に瞑想するというか思い巡らす、そして信じていく必要があるし、また罪を犯した時に思い巡らす必要がありますね。これのみが私たちの癒しです。罪の許しの方法です。これのみが悔い改めの方法です。悔い改め、罪を犯してしまった、もう私はですね教会に行くことはできないと言って教会を離れる、あるいはこういう方法もあります。私は罪を犯してしまった、罪が許されるためにもっと奉仕をしなければ、もっと良いことをしなければ。 No、 違います。これだけです。この私の罪が、イエス様があのムチ打ちで肉が引き裂かれて血みどろになって、この私があのイエス様の釘を打ったんだ。これのみが私たちが罪が許される、癒しを受ける方法ですね。そして6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。ようやく分かったわけですね、ユダヤ人の人たちが。ここで勝手な道に行ったんだ。そしてすべての咎を私たちに負わせた。彼に負わせた。次7節からは今度はイエス様が黙していく話です。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を聞かない、 ほくり場に引かれていく個室、ほくり場に引かれていく、何、彼は苦しんだが口を開かない、ほくり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。イエス様はどうでしたか。口をイエス様は果敢にも開きませんでした。羊は恐れて開かないかもしれません。ちょうどあの蛇の前にいるあのカエルとかあとはウサギみたいなもんですよね、うん、羊ね、今のここに書いてる羊、そうです。でもそうではありません。ここで言ってるイエス様は非常に勇気ある姿です。ちょっと読んでみますね。マタイの27章の11節からですけども、さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼にその通りですと言われた。しかし祭司長長老たちがから訴えがなされたとき何もお答えにならなかった。そのときピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているので聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。このようなイエス様の姿を私たちはここで見ることができます。本当にすごいですね。本当に驚きます。だからさっき訴え返さないことを驚きます。で、今のユダヤ教の人たちはここを自分たちだと言うんです。ユダヤ民族だと、ホロコーストの話だと言います。だから53章読み飛ばします。52章から54章へ行きます、朗読するときに。で、それはホロコーストの時に黙っていたあのナチスの前に行った少年たちですね。わかりますか。それを言ってるんです。でも私これ今これアーノルド・フルクテンバーグの、うん、この、 あの注釈のところを持ってるんですけども、彼は反論してます。その後どれだけユダヤ人がホロコーストナチスを告発して、そしてアラブ人が行ったことに対してあの報告をしてですね、どれだけ戦ってるか、全然黙ってないじゃないか厳しいですがその通りなんです。キリスト者はどうか。私たち反発したいですよ、人間ですから、当然ですよね。でもペテロはこう言ってるんです、第一ペテロの2章の22節から読んでみますけれども、あ、21節から読んでみますけれども、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにはあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のように染まっていましたが、今は自分の魂の牧者である監督者の方である元に帰ったのです。ということで、イエス様が模範なんだと言ってるんですね。言い返したくなりますよ、罵られたら。やり返したいですよ。で、これちょっとオブラートにかけるんですね、私たちは、ね、ちょっとなんかこう嫌味を言ってですね、いやでも私はこの人の答えしていますとかですねあの先ほど貸した本にですね、正直な自分を見もせずにって書いてあって、そのままイエス様の十字架のところに行って告白しましょうということが書いてありますけれども、ということで黙ってましたイエス様が。では戻りましょう。53章の8節ですけれども、虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたことを、明確にイエス様が、このメシアが殺される、断たれるということが書いてあります。ですね。虐げと裁き。まず、ユダヤ人からの虐げ、ローマ人からの虐げ。そして、ピラトの、ピラト総督の、この、判決ですね。取り去られた。で、当時の人たちは何にも分からなかったんです。自分たちの罪の、自分たちの背きの罪のためだったんだ。ただ死んだとしか分からなかった。そして彼の墓は悪者と共に 設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったか。悪者と共に設けられそうになりましたが、富む者と共に葬られたんです、ね、これは矛盾する言葉ですね。悪者と設けられて富む者、本当だったらね、こう丁重な葬られ方はしないわけですよ。この犯人だったら投げ捨てられるような葬られ方するのに、この矛盾する言葉が福音書を見ると実にその通りになっているのを見ることができるわけですね。あのイエス様の隠れた弟子、ね、ヨセフがですね、取り下ろして、そして彼は金持ちでした。そして誰もまだ葬られたことのないところに、このイエス様を、遺体を葬ったわけです。でイエス様は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、イエス様を誰一人として非難する者はいませんでした。あのイスカリオテのユダでさえ無実の人を撃ってしまったと後悔して、彼は自殺したわけなんです。そして目の前にいる百人隊長が、この人は正しい方であったと告白しました。誰一人としてその罪を指摘することができなかったわけなんですね。そして10節からその後のことが書いてあります。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財貨のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。全てを成し遂げた後、この彼が自分の子孫、自分に連なる者たちということです。それを見ることができるということです。ということは、復活しなかったら見ることはできないわけですよ。これ復活の後の予言です。イエス様ご自身がその子孫、つまりキリスト者たちを見ることができる。で、これが主の御心であった。十字架の犯人は誰か、先ほど話したパッションでですね、大論争になりました。ユダヤ人なのかローマ人なのか、誰ですか。父なる神ご自身です。父なる神ご自身がこれを計画されたんです。私たちは悪いものに対して、これが神の御心だということを認めるのは難しいですけれども、聖書の中に一貫して語られているのは、全てのものが主の、神の主権の中にあるんだ。災いも含まれるんだ。光も暗闇も神が創造されたと書いてあるの覚えてますよね。十字架が究極ですよね。神殺しですよ。神の子殺しですよ。これほどの大きな犯罪はありません。でも実はこれが神が積極的にお定めになったことだった。それが私たちが思いもよらない、先ほど目で見たこともない、耳で聞いたこともない、そういう方法、つまり財貨のための生贄とするためだったわけですね。あのメシアが、主の身腕であるメシアが、なんと動物の生贄と同じようになられたわけなんです。考えられますか。王の王であられる方が動物の生贄と同じようになったんです。あのイサクでさえが、神様はやめなさいとアブラハムに言う、人間生贄ですよね。でも神はそれにお定めになったって言うんです。動物のための生贄は罪を除き去ることができますか、できませんか。できません。これヘブル人の手紙に書いてあります。でも血を流すことなしには罪の許しはない。だから罪は覆うことができるんです。ちょうどここでテーブルクロスがあって、そこに何かこぼしてしまった、新しいナプキンを持って、この布を持ってきてですね、隠すことはできる、覆うことはできるんですけれども、それをクリーニングに出して漂白剤つけてですね、きれいにすることは、その動物の血はできないんだ。だからヨムキプールですね、あがないの日ごとにですね、彼らは悔い改めて総決算をしてですね、総清算をして、あ、許されて許された、でも年ごとに、それ年ごとにそれを行わなければいけないわけです。罪は残ってる。でもイエス様が完全に、ただ一度、永遠の罪の許し、もうこれ以上 行わなくても良い贖いを行ってくださったんだということです。そして11節、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する、イエス様の姿です。満足されている姿です。その激しい苦しみをですね、イエス様がはっと父の御心を行った満足ですね。復活された後のイエス様ですね。これ私の正しいしもべはその知識によって、救いの知識ですね、多くの人を、何て書いてますか、義とし、信仰義人ですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって多くのものを義とすることがおできになる。そして彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。これをイエス様は今行っておられ、再臨の時まで続けていかれるわけなんです。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからです。数えられた、これ大事ですね。そのように見なされたということです。計算されたということです。私たちは義と数えられたんです。見なされたんです。罪人なんですよ。でも義と見なされたんです。イエス様は逆です、ですね。そして彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。十字架につけられている時もイエス様は取りなしをされました。この人たちをどうぞお許しください、彼らは何を行っているかわからないのです。そして今現在もイエス様はどうですか、どこで取りなしをしておられますか。神の右の座です。ちょっと見てみましょうか。ローマ人への手紙の8章ですね。皆さん、罪の責めを受けたことあるでしょうか。私はもうクリスチャンとしてダメだ、神から罰せられると感じた方はいらっしゃるでしょうか。感情まではいいですよ。でもそれ以上絶対に言うこと聞かないでください。サタンです。兄弟たちの告発者ですね。サタンですよ。次から読むところが絶対にそんなことはないということを証明しています。31節、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。あ、お前はもうダメだよ、罪、また犯したね、あ、ダメダメダメ、そんなケチな方じゃないんだよって、だったらなんで自分の御子を捨てたんだということですね。で、神に選ばれた人を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。神が裁判官ですよ。究極最高裁判所の裁判官ですよ。誰が訴えることができるのか。神が義と認めてくださる。罪に定めようとするのは誰ですか。悪魔ですね。でも死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために、はい、取りなししていてくださるのです。現在進行形です。誰も私のこと気にかけてくれない、祈っていない、ブー、嘘。イエス様ご自身が大祭司として神の右の座で私たちのために取りなしをしてくださる。その取りなしの主な課題が弁護者としての取りなしです。イエス様は証拠を持って弁護してくださいます。私たちが今被告人です。告発者は誰ですか。検察官は悪魔ですよ。で、事実を言ってるんです。この人は罪を犯した、ね、全部その通りなんです。イエス様は強力な弁護者です。どんなにお金払ってもね、この太刀打ちできない弁護者です。なぜかといったら強力な証拠を持ってるからです。私の手を見なさい、私の足を見なさい、私の脇腹を見てください。もう支払われました、支払われました。イエス様戻ってこられるとき、先ほども見ましたね、損なわれているようだと。イエス様は復活の体を持っても、あの手足の傷、脇腹の傷は残しているんです。どうしてですか。私たち罪を犯したからです、今も許しが必要、許しの確証が必要です。許しの確信が必要です。そして永遠にイエス様の罪の許しを思い起こすためですね、取りなしをしてくださってます。 イエス様が今も取りなしをしてくださって、過去の罪を清算されただけなく、今の罪をもイエス様が、私たちが立ち返ることができるように処理してくださるんだよということであります。驚きますね、驚きますね。誰がこんなことを考えつくことができるのか。王たちが、学者たちが、誰も思いつかない神様の方法です。神様の方法です。そして選ばれたものとさっき書いてありました。私たちはこれを理解できるように神様がしてくださったんですね。不思議ですね。選ばれたものですよ。神はわざと取るに足りないもの、愚かなもの、弱いものを選ばれた。なぜならば、世のあるものの知恵を無にするため、愚かなものにするためだとですね、いうことが第一コリントの2章1章かに書いてあります。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝いたします。子羊イエス様、あなたの名を覚えていただきます。その傷ついた釘が打たれたその穴の開いた手と足、イエス様ありがとうございます。今も持っておられることを、今知ることができました。神様、私は罪を犯してしまいます。でも戻ってこなければいけないところを見ることができました。愚かにも罪を隠すことがないように、どうぞ助けてください。全部をあなたの前に洗いざらいにして、ありのままの自分を持ってって、そして悔い改めていきたいと願います。イエス様の十字架の足の下でいつも痛いと願います。誇るべきは十字架だけですとパウロは言いました。神様、そのように生きていきたいです。自分を繕ったり、罪をそのままにしていたり、そういう愚かなことでないように、どうぞ私たちを憐れんでください、助けてください、守っていてください。十字架のそばにずっといたいです。死ぬまでいたいです。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。